御言葉を読ませていただきます。ピリピ人への手紙を開きください。新約聖書ですね。ピリピ人への手紙です。で、一章一章ですね。そして27節から30節までをお読みします。ピリピの一章の27節から30節までを読みます。私が読みます。では、します。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。でお祈りします。する主よ、ありがとうございます。今日は本当にこの静岡のあなたが集めておられるこの教会で御言葉が本当に解き明かされることを感謝いたします。そして健丈さんも今東京に行っておりますけれども、どうかそちらの教会の礼拝をもあなたが共にいてくださいますようお願いいたします。主よ、今読んだこの箇所をあなたの聖霊によってこの開いてくださって、そして私たちが何をもって正しいことなのか、御心なのかをわきまえ知って、心の思いをあなたが一新してくださり、そしてこの世の調子に合わせず私たちを変えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。メーン。感謝します。今読みましたように、このピリピ人への手紙ですね、一章この27節からですけれども、まあ、今朝のですね、あの題をつけさせていただくならば、まあ、共に奮闘するですね、共に奮闘するということでしょうかですね。ピリピの人たちに対する、まあ、手紙ですね、この手紙を、この読まれたことあるかと思いますけれども、そのテーマはですね、喜ぶという言葉がものすごいたくさん出てきますね。でもっと詳しく言うと、主にあって喜ぶという内容なんです。でこの何度も何度も喜ぶという言葉が出ているこの背景がとても大事になります。彼は牢屋の中にいたんです。監獄の中にいましたですね。牢屋の中にいて、私は喜びますと何度も言ってるんですね。でここから分かることはですね、この彼の喜びというのが環境や状況や周りの自分の置かれているところではないんだって、そこに喜びの源、喜んでいる理由があるのではないんだということなんです。そうではなくて、主にあって喜ぶ、関係の中に喜びがあるんだよと、そういう内容になっていますですね。クリスチャンのもうなんかね、基本中の基本ですね。でよく、まあ、アメリカでは英語をね、使っているこの説教の中ではね、このピリピ人への手紙はどうなってるかっていうと、ジョイだっていうんですね。ジョイ、わかりますよね。 J-O-Y ですね。 その JOY を取ってですね、どういう喜びなのかということをよく説明するんですね。J というのは、ジーダスだと。イエス様、ね、J は JESUS で、ジーダスはですね、イエス様が全てであって、まあ、一番に、まあ、なっているというですね、まあ、まずここが大事だよという話なんですね。そして O ですね、 JOY の O は Others ですね、他の人たちなんだよと。自分のことではなくて、自分のことよりも他の人たちを顧みて、ね、これらの2章に書いてますけど、自分のことだけでなく他の人のことたちも顧みなさいという、ここですね、Others、 the other っていうのは O-T-H-E-R ですね。で、そして最後に Y なんですね、 Joy ですね、 J-O-Y、 Y は You、 あなたですよと。この順番、優先順位が、この私たちの喜びの、源泉になる。まずイエス様、とにかくイエス様、すべてはイエス様、イエス様しかいません。恋人が相手のことしかもう頭には眼中にはないように、イエス様しかありません、というのが始まりで、そうなるとですね、今度は自分がなくなっていきますですね。まあ、よく言われるこの C.S. ルイスという人も言いましたけれども、謙虚という言葉はですね、自分を卑下することではないんですね。私はダメです、ね、もう私はやってきません。で、これね、たっぷり自分がいるんですよですね。これは謙虚じゃないんですね。謙虚というのは自分のことをね、忘れてることなんです、ね、自分のことが気になってないことです。まあね、腹痛とかね、ある程度気にしなきゃいけないけれども、でも思いません？すごい気にしてて、なんか自分のことばっかり考えちゃってますよね。で、忘れている状態ですね。で、他の人たちのことが、本当にイエス様が、この愛しておられるわけですよ。イエス様が愛しておられるように、他の人たちのことも見ていくことができるようになるわけですよね。そして最後に自分が来ますですね。で、このような喜びがこの手紙の中に、すごい書いてあるんですね。で、実はこの一章の中に、この前半部分はそういう内容です、ね、パウロが21節で、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。生きるにしても死ぬにしてもキリストですというふうに言っています。で、具体的に彼はですね、どのような形で喜びを持っていたかというと、ローマの牢屋の中にいたんですが、日本のね、刑務所ってまだ私行ったことないんですけども、まあ、拘置所の面会室までは行ったことありますが、刑務所はないんですが、とってもいいって言いますよね。まあ、アメリカもそうだって言いますけれども、とっても状況がいいと。でもローマは違いますよ。もう当時は人権なんていうのは何もないからね、牢屋なんてもうたまったもんじゃないですよ。でも彼は喜んでいた理由はですね、彼はね、軟禁状態だったんですね。だから自費で借りた家があった。使徒の働きの最後に28章に書いてますけど、自費に借りた家があった。で、彼はつながれていたんですが、実際につながれていた人はですね、看守の方なんですよ。ローマ兵の方なんですね。言ってる意味は今これ説明します。彼は福音を語ってたんですですね。彼は命令ですから、ローマ兵のは命令ですから、切ることはできないけど、鎖をから、逃げるのはパウロの方ではなくて、本当は監修が逃げたくなったかもしれない。福音をずっと語られていました。で、親衛隊といって、この皇帝のその護衛ですね、皇帝を守る兵隊たちなわけですけど、彼らの間に福音が広がったんです。彼らの間に福音が広がりました。で、こうやってイエス様が一番にしてると、その自分の状況の見方さえが変わってしまうんですね。視点でさえが。そしてそれだけではなくて、この福音がどんどんどんどん広げられていたんですけど、なんとパウロのことを競争して妬んで福音を語っている人たちもいたんです。やだね、そういう人たち。でもパウロはね、妬んでいるにしろ、純粋に語っているにしろ、イエス様の名が伝えられているではないか、だから私は喜びますと。自分の心が喜びに満たされていることに本当に重きを置いていたんですが、こういう見方ができたんですよ。 ですから生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。イエス様だけなんだ。で、このことを彼はまず初めに話して、それから27節に入るんですね。で、ここの内容は説教の題名にしましたけれども、一致して戦っていく信仰の話になっていきます。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとありますが、このただというのは新共同訳の方がいいですね。ひたすらと訳されています。もっぱらとかひたすらとか一途にとか、そういう意味になります。そしてキリストの福音にふさわしく生活しなさいというのは直訳の方がいいんですね。これ意訳なんですよ。新改訳の聖書のね、下を見ると別訳で、御国の民の生活をしてください、こちらの方が正確ですね。御国の民の生活をしなさいなんですね。なんか福音にふさわしく生活するって言うと、なんかちょっとこうかなりあれですね、曖昧ですね。御国の民の生活、もっと正確に言うと御国の市民の生活をしなさいという、こういう意味で、まあ、ギリシャ語だとポリテイオというですね、言葉が使われて、ポリスというよく言われるこのギリシャの都市国家ですね。ちょっと難しい話になりますが、国と同じ、この都市なんですけど国と同じ単位で動く、シンガポールみたいな感じですかね。すごくちっちゃな、もう本当に都市なんですけど、その一つで国になっていますね。小さい国であるので、忠誠心がものすごく問われますね。今でもシンガポールは徴兵制ですね。若い子たちが兵隊に就かなければいけませんけれども、あと税金も高かったのかな、確か忘れましたけど、このように、ポリスという、このものはですね、この国への忠誠とか、その都市への忠誠、もう捧げ切る、という意味があるわけなんです。で、その生活をしなさいと、このように言ってるんです。で、国への忠誠というと日本では、まあ、軍国主義というかね、なんかよくわからないなっていう感じがします。で、選挙に行くにもかったるいね、投票するのも、まあ、かったるくて、選挙率、投票率がね、まあ、低い日本ですけれども、そんくらいしかないじゃないですか。だからちょっとね、私たちには身近ではないかもしれません。そうだな、日本では会社に近いかな。でも会社って言ってもね、なんか食うために行かなきゃいけないところっていう感じですけれども、やっぱり生活がどこで自分で何かを決めている、生活で何を決めているかって言ったら、やっぱり会社、生きることがありますから、会社で組織で動かなければいけないという、非常に忠誠心が問われるわけですよね。家族も忠誠心があります。自分の家族が誰かが亡くなったとしたら、葬式があったらですね、どんなことがあってもですね、行きますよね。まあ、そのような忠誠があります。まあ、でも家族とか会社とか、そうですね、国とかっていうのはちょっとしっくりいかないかな。まあ、今オリンピックの季節ですから、まあ、これが一番いいかな。選手団、オリンピックのスポーツのチーム、団体競技、いかがでしょうか。もうこのためにはあらゆることをしますね。で、一人だけではありません。個人プレーではなくて、団体競技ですから、他の人たちと共に、すべてのことを、しかも自主的に、自分がしているわけじゃないですよ。強制ではないですよ。自主的にその世界の中に入っていくわけです。自分というものはそこではなくなっているわけでしょ。でも、喜びないですか？ありますよね。しっかりありますよね。喜びの祭典じゃないですか、オリンピックの。そのような、そうですよ、都市国家の中にスパルタっていう国があるんですよね。あとオリンピックもギリシャから来てるじゃないですか。スパルタっていう、ね、なんかやだな、スパルタって、スパルタ教育で、あれはもともとね、もうエリートの、この精鋭の軍隊ですよ、部隊ですよ。本当に少人数の部隊ですよ。本当に少ない人数で、ペルシャ軍も全然10倍以上もっとの軍隊と戦って、ものすごい戦いを繰り広げて、ペルシャがそこからギリシャに負け始めたというですね、まあ、そこから来てるんですけれども、そういうイメージです。ですね。 で、それにふさわしい生活しなさいって言うんです。イエス様は私たちのために死んでくださいました。血を流してくださいました。で、これね、無理してやれって話じゃないんですね。この愛に触れたら捧げざるを得ない喜びと感謝が、賛美があふれます。本当にイエス様の愛が分かれば無理しないでいいんです。もうそうせざるを得ない献身ができるわけですよね。だから何かクリスチャン生活でこう何か、なんていうのかな、やる気が出ないとかね、あとは何か調子が悪いという時には、自分ができていないという問題に焦点を私たちは当ててしまうんですけど、問題はそこにはないんです。神の愛がこう明確でなくなってしまってるんですね。ここなんです。だからそこでね、サタンのこのね、こう声に聞き従わないでください。サタンはお前ちゃんとできてないんだよって話をするんですよ。そうじゃないです。すべては愛による従順なんですね。すべては神がこれだけキリストにあって愛してくださったというところから出てくる情熱であって、従順であって、献身なんですね。でも私たちは個人的にイエス様に救われた だけではなくて、次大事です。キリストの体に一つになるように召されましたよ、のこうそうされたんですね。もう一回言いますね。個人的にこの天に、この神の国に入ることができるように、この救われただけではなくて、神の目的は一つになることでした。イエス様が祈られました。私と父が一つであるように、彼らも私たちにあって一つになることができますようにっていう、この目的があるんですね。だからキリストの体に召されているから、人たちの手紙の中には互いに何々をしなさいって非常に多いですね。互いに愛し合いなさい、互いに使いなさい、互いに訓戒しなさい、互いに歌を歌いなさい、互いに互いにうるさいよ、互いにっていうぐらい互いになんですよ。で、何か一つだから、さっき言ったチームだからなんですね。で、教会には普遍的な教会があります。目に見えない教会があります。これはもう地域を超えて、時代を超えて、だからもう2000年前にペンテコステ、この五旬節があった時から、景況が起こるまで、イエス様が来られて引き取られるまでですね、これ全部、そしてしかも世界中ですね、今アフリカで、まもな、もうちょっとな、私たちが先ですよ、いつもね、極東だから、ね、礼拝を守れと言ったら日曜日私たちが始まりで、これからどんどんね、中国、そしてアフガニスタンでもいるかな、これやっていくわけですよね。で、そこには苦しんでいる、この今アフガニスタンって別に適当に言ったんですけども、迫害を受けている教会もありますね。私たちは一つです。彼ら苦しんでいる人たちのために、兄弟たちのために祈っていく、またある時は捧げていくかもしれないですね。で、こうやって普遍の教会に対する忠誠心もありますし、で、ここでパウロが言っているのは地域教会です。目に見える教会です。で、つまりここですよ、上キリスト教会ですよ、当てはめるならば。で、そこで責任を持った関係、互いに忠誠を誓っていく。これ簡単に言うと何かって言いますと、他の人にどこの教会行ってますかって聞かれたら、自信を持って間髪入れずに、ここの教会ですと、静岡市大北キリスト教会です、ここの場合だったら。で、このように、まあ、今ねちょっと訪問してきてる人だったら別の教会でいいんですよ、私もそうだしそういうふうにさっと言える関係を持っているかどうかなんです。関係を持っているかどうか、だから自分が知られている必要がありますよね、他の人たちにね。で、共有している教会生活がある。で、このようにして、密接な関係を持っている存在です、私たちは。で、そしてもし持ってないとどうなるかっていうと、傷が生まれます。体分裂したら痛いよねそう、今なんか手切れたら痛いなとかって痛いですね。でね、そのように分裂してる時って必ず思ってる時があります。私が正しい、私たちが正しいなんです。 正しいっていうのは正しくないんですよ。ちょっと待ってください、今矛盾したこと言いましたねって正しいってね思っているときは正しくないです。もっともっと大事な御心が神にはあるんですね。でチームプレーをしているときに、例えば自分がこっちの方がいいんじゃないかって思ってて個人プレーをしたらどうなりますか。もうアウトですね。もうそれでもう試合は負けですよですね、うん、でこのように、私たちはいつも思い起こす必要がある。自分はキリストの体の一部なんだって、でまたはチームの一員だって、でそのことによって、この私たちはキリストの平安と癒しが与えられます。で、エペソの4章の1節から3節にこう書いてありますが、主の囚人である私はあなた方に告げます。このエペソもですね、実は同じようにローマの牢屋の中で語った手紙なんですね。主の囚人である私はあなた方に告げます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを示し、寛容を尽くし示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと。でこのポリスという言葉に戻りますが、このピリピの町の信者に語ったっていうのはね、これわざと使ってるんですよパウロが。なんでかというと、このねピリピという国、この都市はローマの植民都市と呼ばれてました。ちょっと難しいですけれども、簡単に言うとモデル都市です、ね、で何かこう、まあ、日本はモデル都市っていうのもあんまりないと思うんですけれども、まあ、モデル住宅なんてねあるかもしれませんけれども、あるいはこういうこの住宅地にはこういうね街並みにして、そしてそこに住む人も、まあ、日本はね民主主義の国ですから絶対そういうことしないんですけれども、こういうレベルの所得の人でなければ住まないとかね、そんなのありえないですよね。やっちゃいけないですよね日本の法律では。けれども、まあ、そういう感じでローマで、このローマのそのいわゆるモデルなんですよね、そういう都市です。だからパウロたちが福音を語った時にこの鞭打ちを受けたその理由の中で、彼らはユダヤ人でしてローマのしきたりとかをちゃんと守ってない、これを破るように言ってますって、こういうふうに言って、非常にローマ色が強かった。だからパウロがそこに行った時に、この街道、ユダヤ教の街道がなかったし、この祈り場で川辺に行ったっていうんですね。なんでかって言ってね、10人以上ユダヤ人の男がいなかったんですね。これ10人以上いないとシナゴーグ、街道を作ることができない。それだけユダヤ人が少なくローマ色が強かったんです。でそういう時に御国の民の生活をしなさいと言って、戦いをもう初めから彼は意識していました。このそこにある文化との衝突が起こっているわけなんです。そうするともうどうでしょう、もう身近な言葉になりませんか皆さん。この日本の社会に生きていて、地域に生きていて、クリスチャンではない人たちに私たちは基本的に囲まれているわけですね。で気づかないけれども戦っている信仰を私たちは持っています。私そんな勇気ある人じゃない、いや勇気あるんです。私海外にも住んで宣教も海外で行ってましたが、日本の国は本当にクリスチャンとして生きるのは大変です。皆さんが信仰を与えられているということは、神が選ばれて愛されているんですね。強い信仰、強靭な信仰が与えられています。卑下しないでくださいね。誇りを持ってください。主にあって自信を持ってください。でパウロがね、同じピリピ人の手紙の中で有名な言葉を言いましたでしょ。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。御国に属する者として生きる、そしてイエス様が来られることを待ち望んでいくということですね。共に奮闘するという言葉がとても大事です。そして、この27節後半を読みますと、 そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しておりと。今パウロはまずこの共に奮闘するということに際して、大事なことを言ってますね。私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしてもこう聞くことができるでしょうと言ってます。これはパウロが使徒として、あるいは言い換えれば牧者としてですね、指導者として、自分がいてもいなくてもあなた方はきちんと主にあって戦っているということができる、この自信を持っていたんですね、パウロが。これとっても面白いですよ、ね、会社でもどこでも組織だったら起こるけれども、上司がいなかったらサボるじゃんっていうか、そういう誘惑が来ますよね。指導者がいないと、ちょうどモーセがシナイ山に上がって40日間神から言葉を受けていた時に、モーセがいないから代わりに他の神を立てようではないかということで金の格子を立てたですね。指導者を通して神様とのこの関係というのが、まあ、大きな役割を担っているわけなんですけれども、いなかったにしてもいたにしてもというのは信頼関係がかなりある状態です。で、パウロは自分のことをこの手紙の挨拶でキリストイエスのしもべであるパウロとと一章の一節で自分のことを紹介しています。で、これとってもね、すごいシンプルでしょ。他の箇所はイエスキリストの御心によって使徒とされたってね、言わなきゃいけなかった。どうしかってね、疑う人がいたんですよ、使徒であること。権威を、ね、認めないね、批判してる人たちがいたんです。だからそれがないとこの教会がもうバラバラになってしまうわけだから、まずそこから始めなきゃいけない。でもそれ言う必要がないぐらい愛し合ってたんです。愛してたんですね、尊敬してたんです、パウロのこと。愛があったんだよね。で、こういうこの責任関係、この責任関係っていうとなんか怖いって感じするかな。でも愛に基づくこういう良い関係ですね。だからこのさっきはどの教会ですかってこう言った時にすぐ答えられる。今度はどの牧者、牧師ですかってね、あなたの牧者は誰ですかって言った時、おおって、加藤さんですって、健常さんですって、こうパッとね言える仲ですね。これは本当に幸せですよ、幸いですよ。そして次行きましょう。霊によって霊を一つにしてしっかりと立ちですね。さっき引用したエペソの4章も、平和の絆に結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいということなんです。この一致というのは規則ではないんですね。何かこれをしなければいけないというものがによっては無理です。新約、新しい契約というのは心に規則、律法が置かれるって書いてあるんですね。このエリミネーションに書いてますけれども、だから私たちの心が変えられてない限り一致することは無理で、霊によって、神の御霊によって変えられるんですね。で、それを持つことができるので、非常にこの超自然的と言っていいですね。なので、これとっても大事ですね。いつもね、聖霊を求めてください。聖霊様を求めて、満たされることを求めて、そして上から与えられるものを求めてってください。これ自分たちでできないんですね。だから本当にこの不思議な一致をですね、この求めていっていけばいいわけですね。そして次に心を一つにしてとありますけれども、これ思いを一つにしてって言ってもいいかもしれない。言った方がいいですね。これ正確に訳すと思いを一つにして。本当にね、一致しているところって不思議なんですよ。思いが一つになってます。で、これ相談しなくても一つなんですね。このパウロがアンティオキの教会でユダヤ主義者って言って、この律法をね、こう強調しすぎておかしくなっているこの教えがあって、それでじゃあエルサレムに行って解決しなきゃいけないって言ってエルサレムに行ったんですよね。このユダヤ人にやっぱ伝道している、他にペテロとかヤコブとかヨハネがいて、 そしてパウロとバルナバがやってきて、そして会議を開いたんですよ。ところがね、このユダヤ人に話しているこの使徒となっているペテロが全く同じ啓示を受けているんです。パウロと同じように。だから全然この議論にもならない。で、議論しているのは全然分かってない人たちだけだったんですね。このパウロの言っている福音について文句言っているのは。で、このように相談しなくても思いが一つになっているっていうね、これ美しいんですよ。カルトっていうのは御霊なしで一つになってるんだね。これみんな似たような格好してるじゃないですか。で、私の最寄りの駅でもね、このいつも目覚めを持っている方がいらっしゃるんですけれども、みんな同じ、なんか不思議なでね、あれね、服装も同じだしさ、なんかこう動き方も同じだしね、いや人間味あふれてくださいね皆さんね。そう言われなくても大丈夫です大丈夫ですって言われそうですけれども、いろいろいていいんですよ。弟子たちいろいろいたでしょ。今こう弟子たちいたらなんかね、かっこいい人じゃなくてね、なんか厄介な人だなって思うと思いますよ皆さん。ペテロとかね、このシモンとかね、主税人のマタイとかいたら、なんかちょっとこううぜえなってね思う人だったかもしれないけれども、一つになってたんです。で、これが麗しいね、一致なんですね。で、奮闘するという意味、これ話します。競争や戦いに従事するという意味です。だから戦争の意味合いもあるし、ここでは戦うの中に、で、スポーツの意味合いもあります。どっちもあるんです。で、どっちにも個人プレーではなくて団体、一人戦ではなくて部隊の戦という、こういう大切さがあります。で、教会生活が楽しいっていうのはね、これ守れてるんです。これ戦いに勝利している証拠です。ね、いろいろね、教会問題ありますよ。でもね、基本的にその葛藤も含めて、喜びがあるっていうね。で、これが勝利している証拠ですね。けれども、やはりこのフィリピンの教会では実は何が起こったかって言ったら、このね、対立が起こっちゃったんですよ。このしかも働き人の間で対立が起こってたんですね。競争が起こっちゃってたんです。で、それで一つにならなきゃいけないって話をしているので、どの教会でもそういう課題があるわけですね。でも外にも戦いがあるし、時には内にも戦いが起こってしまうということがありますが、外に戦いっていうのはこれはもう本当に健全な証拠です。職場において、家庭において、特にクリスチャンではないそういう環境の中で、いろんな葛藤がある中でね、教会に戻ってきて仲間がいて、祈ってくれる人がいて、御言葉で励ましてくれる人がいたら、本当にこれはもう本当素晴らしいですね。これは理想の姿ですね。そして教会の中で起こってしまうというのは何かというとね、福音の真理に立ってなくて、なんか違うものを求めていくとき、そうなっちゃうんですよね。サークルみたいになってしまうとか、こうなんか寄せ集めみたいになってしまうときに、福音ではないところに立ってしまっているので、このいろんなことが起こって、しまうわけですね。それを福音を福音として受け入れていくっていうか、このキリストだけ、さっきの話ですけども、一番にしていくっていうところで解決していくんですけども、戦うという言葉についてちょっと考えてみたいと思います。私たちが普通に考えるのは、こう平和なクリスチャン村になんか敵がやってきて、だから守んなきゃいけないかなっていう、こうイメージですよ。ね、もうここから出たら、もうクリスチャンじゃない世界がいるから、もうクリスチャンだっていうことも言うのやめて、チャックしてね。で、一生懸命頑張って、もう全然違う世界で、もうもみくちゃにされて、で、ここに来て、っていう感じでね、クリスチャンでやること言えるっていうね。で、これがイメージになっちゃうんですが、聖書が言ってるのは逆です。もともとサタンが牛耳っている世界の中に、神様は攻撃をするために天の御国によって、その最前線の拠点が教会なんです。地域教会なんです。敵陣に入ってるんです。攻めてる方なんです。守る方じゃないんです。覚えておいてください。戦いが起こるのは当たり前なんです。で、こんな大変なことが起こった、これは神様が一緒にいてくれている証拠なんです。 ねえ、だから悩まないで、私ちゃんとしたクリスチャンじゃない、違うの、ちゃんとしたクリスチャンだから問題起こってるんです。自分じゃないんですよ、イエス様なんですよ、すべては神の国なんですね。敵陣に入ってるんですね。だからつまり空挺部隊って分かります、あの飛行機に乗ってこの兵士たちが敵の真ん中に入るためにパラシュートにね、あのこのつながれてこの落ちたらもう周りは敵だらけですよ。でわずかなこの、食べ物にしてもこの武器のね、この武器にしてもね、すべてわずかしかないでしょ。で補給もすごいこう断たれてしまいそうなようなところで戦うんですよね。これがね、地域教会なんです。だから何でもいつも足りない。本当はもっとクリスチャンの友達がいたらいいのに、クリスチャンの友達が足りないですね何でも足りたいんだけど、その足りないからこそ絆、兄弟同士の絆がすごいの。痛みも含めて、ね、これ戦友ってね、僕も知らないけど、なんだ、大昔だからね、70年以上前だからね、どうやってできるかって言ったら、同じ痛みをね背負ってるんだよ。同じね、こう本当に仲良くしてた戦友が死んでしまったっていうのを目の当たりに見てるとか、あと自分のおけつに銃弾がね撃ち込まれてね、そしてちょっと入院してまた出てきてまた戦い始めた、このおけつにあるちょっと痛みとかね、こういうのでね、痛みを共にしているっていうのでもね、もっと深まっていく。もう話せない仲になるんだよね、共になるんだよ。でこれが私たちが持っているこの奮闘するという中にある戦いの意味です。そしてこのエペソの6章に例の戦いの話があります。でパウロがさっき言ったように、この牢獄の中にいたので、隣にローマ兵がいるんですね。でローマ兵の持っている武具を使って例の戦いについて話しています。この真理の帯を締めて、正義の胸当てをつけて、そして救いのね、望みの兜をかぶって、そしてなんだっけ、平和の、福音の備えを履物としていなさいと、そして信仰の大盾を持って、そしてなんだっけ、御霊の、剣である御言葉によってね、そして生徒たちのために忍耐して力を込めて祈っていきなさいという、こういうふうに書いてある。これが例の戦いですね。で私これね、読んでた時にっていうか、ずっとね、個人でね、例の戦いっていうふうにずっと読んでました。皆さんもそうだと思うんですね。こうやって本当に全部こう身につけていくんだ。ところが後でね、これ原稿にね印刷してるんですけれども、ローマというのは個人で戦わないんです。全部部隊で戦います。100人隊長、100人の部隊長ですよ。千人隊長、千人の部隊長ですよ、ね、部隊なんです。で彼らはもう何人いても一人のように動いていきます。で例えば、この今ここに写真が載っているのはテストゥードというこの戦い方なんですけれども、敵陣に入っていくときにもう火矢がどんどん飛んでくるんですよ。そこで個人プレイするのではなくて、テストゥードーって言ったらですね、この兵士たちが何やるかって言ったら、まず屋根を作ります。こうダッダッダッと、これまずね、ダッダッダッってこう歩いていくんですよ。そして近づいたらテストゥードーって言ったらね、この真ん中にいる人たちはね、こうバーンと上に持っていくんです。大盾をこの自分のね、こうたあの 背の高さぐらいあるんですよ、この大盾っていうのは。うわーっとこれ上げる。そしたらね、屋根ができるんです。そして一番最前列にいる兵士は、この自分の、ね、盾を前に持ってくる。パン。そして横にいる兵士たちは横に、この、盾をこう持ってくるんです。左右横にね。そうすると亀の甲羅のようになるんです。テストゥードって亀の甲羅って意味なんです。そして前にどんどんどんどん進んでって、ものすごいにあるんだけども、ちょうどそれが一つのタンクっていうか、その戦車のね、ああいう、こう守りみたいになって前に進めていくことができて、そして戦っていくんです。イメージ変わんない？例の戦いってチームワークなんだよ。一人でやってないんだよ。自分が大盾持ってるって、賜物が与えられてるって、信仰が与えられるって、自分一人で考えていくんです。でね、この牧師だといつもね悩むことなんです。特に日本はね、教会小さいじゃないですか。でなんか俺ちゃんとできてない、あの教会なんかちゃんとやってないな、あのやってるのにこの自分の教会ちゃんとできてないなってこうね悩むんだけど、ほっとするね考えがあるんです。あ、俺日本の宣教で あ、一部になってるんだって。だから教会をなんか、なんていうのかな、一つだけで考えるとなんか競争してるっていうか、なんかこう劣等感も出てくるし、なんか辛いなっていうのあるんだけども、日本全体で考えたらいろんなね特色のある教会があって、賛美の、ね、に強い教会があって、御言葉の、ね、学びに強い教会があって、あとはこの年齢層で若いところ子たちのね、けれども今本当に高齢社会になって本当お年寄りにね本当強い教会があってね、一つ一部になってるんだって思ったら楽になりますね。でこの一個の教会の中でも同じですよ。私ダメだとかと思って他の人と比べて、いやそうじゃないよ、自分が神様に導かれてるって、大体ね賜物っていう時にね考えてください。賜物っていう時に、ね、勘違いする、自分の能力って思うから何かすること、頑張って努力しなきゃいけないことじゃないんです。賜物って恵みによって与えられてます。恵みによって与えられてるから、自分がクリスチャンとして当たり前にやってるけども、あれ周りの人やってないな、これが恵みの賜物なんです。他の人は気づいてないんだけど自分だけ気づいてるとか、でよいや賜物あるね、何言ってるんです、当たり前のことやってるだけで、これが賜物なんです。で一生懸命ね、私何の賜物あるかしら発見しなきゃいけない、賜物発見、これ違う、賜物じゃない、発見したとしてもね高慢しか残ってないんだよでこれ御言葉、僕もねこれ語ってね、でだけどただ知りたかっただけなんです。私もで知りたくて知りたくてさっぱりわからない、知りたい知りたいって、アメリカまで行っちゃったんだけれども、で気づいたらなんかロゴスミニストリーってのやっちゃってて、賜物っていうのは恵みなんですよ。神様が与えられているものです。だから本当に一つの大盾を持っていて他の人と共に戦っていて、そしてこの地域に、この自分の周りにその攻めていく領域、神の国の領域を攻め取ってって悪魔から奪還してるんですね。そして次行きましょう。28節に、どんなことがあっても反対者たちに脅かされること、脅かされてたじろくことはないと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることですと。脅かされてたじろくっていうのはギリシャ語では総崩れ大敗走です。わかる？こう負けてね、怖くなってうわーってかって、みんなで散って逃げていくっていう意味なんですね。そういうことがどんなことがあってもないようにっていう、怖いからね敵と立ち向かうのって。でもそういうようなことがないように共に奮闘していくっていう意味ですよ。そしてこのことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものだと。つまり自分たちが戦うというのは相手を打ちのめすというよりも自分が救いの中にあって喜んでいる、このね喜んで感謝して賛美しているときに反対者がたじろぐって感じですね。でネヘミヤ記のところに、この必死になって、もうとにかく必死になってあらゆる手を使って敵が、周りの住民が城壁の再建を阻止しようとするね、止めようとしている。でその時にたった50日間で彼らは建てることができたんですけども、こう書いてますね、私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。面目を失った、面目丸つぶりなんですよ。だから私たちが敵から攻撃を受けている時に、なんだよお前、俺たちはそうじゃないよじゃなくて、本当に忠実に主から言われたことを行い続けたら神が絶対完成させてくださるから、自分じゃなくて。そしたら相手は黙るんです、面目丸つぶりなんです。でこれが戦いの印なんですね、勝利している印です。そして29節で、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのです。これね、あんまり語りたくない内容だね。信仰が賜物だっていうのはハレルヤね、私が今信じてるのは神様からのね賜物で、ああこれはいいなって思うじゃないですか。でも苦しみも賜物、はい、いらないいらないってでも書いてあるんですね。パウロがこう言いました。第二テモテの3章の12節で、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆 迫害を受けますと。苦しみも賜物なんだっていうのは受け入れたくないけども、でも現実のものとして受け入れてくださいですね。あるんですね。でその中で戦ってるんですよ。共に戦争で戦って苦しくないということはありません。そしてオリンピックのスポーツ選手がこの戦そこに、メダルを取るために共に戦っている中で苦しくないということはありません。これはつきものなんですね。だからクリスチャン生活でも同じなんだよと。でも一人じゃないんだということを絶対に覚えておいてください。試練はこの世の常でないものはないって言ってます、ね、だいたいこう交わってると、あ、同じとこ通ってるってわかるんですよ。でもね、試練の最中にいるとね、自分一人だけがって、ね、感じちゃうんだよね。だいたいどこでも同じです。世の常でないものではないって言ってますね。そしてパウロが30節で、あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのですと。パウロはどういう戦いをしてきたかって言ったら、このフィリピに宣教に行った時に鞭打ちにされたということを先ほど話した通りです。ですね。この占いの、対してこの、ユダヤ人がいなくて福音を語っている時も人がいなかったけど、リディアっていう、ルディアっていう女性がね、イエス様を受け入れて、そして占いの霊に取りつかれた女奴隷がやってきたんですけども、その追い出したら、それを商売にしてた人がね、パウロとシラスをこう連れ出して、そして鞭打ちにしたんですよ。で牢屋に入れた。でこういう苦しみを受けたんです。ところが真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞いていた。その後で地震が起こります。 すごくないですか。もうこの鞭打ちったら痛いどころ痛いって話じゃないよね。もうぐちゃぐちゃだよ多分背中で。そこで祈って賛美してんだよ。でそれさっき言ったように主にあって喜ぶ環境じゃないよ。でこれがピリピでの、このピリピの人たちがパウロとシラスが通ったのをよく知っているわけですね。それを今同じ戦いをしているんだよって言って励ましてるんですね。同じ痛みを背負って共有してやってってるよって言ってるんですよ。そしてね、この時の苦しみっていうのはいつも宙ぶらりんのような感じ。このね、葛藤していて回答が与えられてない。この悩んでる人にね、クリスチャンなんか励ましたいじゃん。励ませないんだよね、口では。回答がないのが苦しみだから。もだえるんだよね。で、ここで言っている戦いという言葉は、なんとギリシャ語では、ですね、ゲッセマネでイエス様が祈られた時に、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。この苦しみもだえると同じなんですって。つまりイエス様も御心が何ですか、私の願うようにではなくて父の願うようにって、こんな不条理なことないわけでしょ。十字架、ね、御子であられる方が、罪なき方が罪あるものとして全世界の罪を負って、神に呪われたものとして、神に引き離されたものとして見なされるわけでしょ。こんな不条理ないですよ。だから苦しみもだえました。でこの同じ言葉、同じ言葉かな、同じ語源かな、同じ戦いを経験している、この戦いを、祈りの戦いを私たちは行ってますからね。どうでしょう、ちょっと安心しません？嫌だけど安心しますね。回答がないっていうのが回答なんですよ。葛藤があるっていうのが健全なんですよ。戦ってるんだから。だからイエス様の十字架を、このがモデルですね。そのゲッセマネの祈りがモデルであります。でこうやって祈ってて、共に泣いてね、共に神様を賛美し感謝していく、これをやっていって、 そのまだ見えないところで、ね、例えばスポーツ選手が今回の、ね、金メダル の鈴木選手、名前忘れちゃったけども、水泳で、ね、金メダル取った人もね、なんかもう本当に泳げるかなっていうぐらい確か痛めたよね、確か。でそういう時に私たちもありますね、信仰の中でね。けれども賞を取るために共に走ってます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当に私たちにとっての信仰の創始者がイエス様だということを、教えてくださったことを感謝いたします。イエス様も罪人の犯行を忍ばれて、そして、後に来るものを見て喜んでおられた、復活を見、天に昇ること、父のもとに戻ることを見て喜んでおられました。私たちもイエス様が天から戻ってこられるのを、この見ながら、そしてこの地上を歩ませていただいております。主よ、どうぞ聖霊で私たちを満たしてください。そしてこの苦しんでいるのに なぜかわからないけど平安があって喜びがある信仰を清く保っていることができるよう、どうか助けてくださいよ、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。